ただいまより、昭和52年、1月1日、元旦祭における親先生のご教話をいただきます。
元旦祭を滞りなく報じさせていただきました。またご先祖の御霊様方にも、御礼またはおかげの様相を報告させていただきました。三大金光様のいわゆる哀楽の大恩人でおありになります金光様が5万年の頃に50回をなさり、当時の少年教師にお伝えになったというお言葉、お父君であります詩人貫之の君様が40という若さでお隠れになり、あとをまだ年派もお行きにならない13歳の金光節谷様に三代を周囲の皆さんにお頼みになって、もう節谷も13になりますから、あれでお昼前は務まりますと、皆さんが前から後ろから見たり押したりして、お引き立てを引き立ててやってくれとご遺言になさったということです。親様が座っておれば楽じゃと仰せられましたから、信玄のご奉仕に命を懸けさせていただきましたが、初めの間は親様が楽じゃと仰せられたけれども、なかなか楽ではなかった。それでも泣く泣く辛抱しいしに座っておりましたら、だんだん思うこともなくなり、欲しいものもなくなり、ただありがとうしてありがとうして、そのお礼の足りないお詫びばかりを申しておりますのじゃというお言葉を下げておられます。いつも願い以上のおかげを下されてとも仰せられております。私どももなかなかでございますけれども、せめて招き方でも新人の上にかんならわせていただいて、おかげをいただかなければならんと思うのですが、それこそ招き方もできんのにもかかわりませず、これは私のことですけれども、それこそ願い以上のおかげをいただいて、ただもったいのうしてもったいのうして、昨日の御礼お詫びのいわゆる十夜祭に一年中の心からのお礼やらお詫びやらを申させていただいたようなわけでございます。私は今朝から大変不思議なことがございました。それは毎朝のことですけれども、3時半にここの石庭のお縁に出まして、天地を遥拝させていただきます。今日はもうことのほか外は換気が厳しかったです。そのお縁に出させていただきましたら、この右の腕からちょうど太陽の光を浴びるように暖かになったと思いましたら、それがもう体全身に広がって、 何かポカポカするようなね、暖かさを感じるのです。驚いてしまいました。以前川目で大変暑い日でした当然まだ冷房ももちろん扇風機なども使いませんし、もうそれこそ背中を伝う足が熱いように、背中を流れておるような時でしたが、急にです。もうそれこそ今で申しますなら、もう冷房が効いておるような、もうシャーッとした風がお昼間いっぱいに感じまして、大変感動したことがあります。今日はそれとは反対に、あの外での寒気の厳しい中に、それこそあの日向ぼっこをしておるような、あいわゆる感じで、この右の腕からそこら全身に温かくなる。本当に私はまあそのことを神様に、下がっても控えで御礼を申させていただいておりましたら、みんなが金光大臣の信玄をいただくとか、金光大臣のあられ方というようなことを、教団を挙げて金光大臣を覚え、または金光大臣、または外接金光教という教団で三菩薩と言っております。金光教の言うなら一番大事なものが厚い大きなご本になって出版されまして、以来特にこの金光大臣、金光大臣を覚え、外接金光教といったようなことの勉強が盛んになりました。それはどういうことかというと、金光大臣の信玄をいただき、または、恩あられ方を覚えよう、体得しようということなんですけれども、私は今朝からのことからいろいろ考えさせてもらいまして、そして今朝の朝のご理解に、今日、ご神君の天に任せて地にすがれよというご神君をいただきましたが、もちろんお互い人間ギリギリの時、言うなら土壇場の時、もうどうにもしようがない、もう神様の前へ無条件降伏で手を挙げるより他にない時、もういよいよ神様に夜天に任せて、そして地にすがるという、そういう意味にだけいただいておりましたが、今朝のその不思議なことからいろいろ考え合わせて思いますのに、金光大臣は私どもと天地とを、ね、結びつけてくださる、そのお取り次ぎの働きをしてくださるだけであって、ね、金光大臣のあられ方といったようなものは、これは人間100人おれば100人の個性がありますように、とても真似事ぐらいではできることではないのです。命名が100人おるなら100人が神様の氏子でありますから、その氏子氏子の個性を天地がね、生かしてくださる、伸ばしてくださる働きを受けるが一番だということを感じさせてもらいます。ところがなかなか凡夫であり、まあクズの子の自覚に立たせていただきまして、私のようなものが、それこそ三代金光様のお言葉ではないですけれども、願う以上のおかげを下されてという、例えば私もそれの実感です。もう本当に一年前のこの元旦祭に哀楽もだんだんおかげをいただいて、27万の人たちが哀楽にお引き寄せをいただいて、1年間に、あると言うておりましたが、今年は28万、3000名余りの方たちがお粥を被っております。ように本当に思い願い以上のおかげ、特にただ今アイラブで現れておるおかげというものは、もうこれはとても私が願ったぐらいのでいただけれるおかげではないおかげを皆さんがいただいておられます。 昨日もちょうど夕方の便で広島から手紙が参りました。その手紙を昨日除夜祭に指定の先生に呼んでもらおうて、聞いてもらったんですけれども、この23日のお月並み祭の昼にお参りをしてきております。それが神経痛が大変ひどくて、この右の手が上がらないんです。もう医者にかかってもそれはもう死はないと言われておる。もう年だから仕方がないんだと、これはもう医者や薬じゃ治らんのだと言われて、神様におすがりする気になってお参りをしてきた。お取り次ぎさせていただくときに、せっかくおかげをいただいた今晩はここのお月並み祭だから、ここのお日の前でおかげをいただいて帰りなさいと私が申しましたら、その通りのおかげをいただいて、もう10日余りになります。その人がこの右の腕が自由自在に上がるようになって、右の腕を使う時にはもう涙がこぼれてしようがないという文面の手紙でございましたね。でも私ぐらいなものが取り次いだからとか、私が新人ができておるからではない。昨日おとといは福岡から海老空さんのお導きでおかげをいただいておりました。ちょうど おととい25日ですね、敬神会の研修のあったさなかでございましたから、お礼に出てきた方たちも一緒に、そのお話を聞いたり、させてもらったりしたわけですけれども、これは現代の医学では病名がわからないけれども、その苦しむということはもう大変な苦しみ、もうそれこそ痩せ細って、もう言うなら死をまずばかりの病人が海老空さんのお導きをいただいて、おかげをいただい、それも別に参ってきたわけでもない、海老空さんが毎日お届けをされる、そのおかげをいただかれたその翌日からおかげをいただいて、もう大変なあの苦しみですから、それを一条性の森木ネタなんかのような激しい、いわばこれを長く続けてはいけないというような注射を日に2回も打たなきゃならないというような状態、それがまあ打たんで済むようにおかげをいただいて、まあこれは海老空さんの言葉ですけれども、第一ご飯がいただけるようになりましたから眼色が良くなって爪の色までも変わったと言うております。それからそれが、15日間続きました。ところが15日目にまた同じ痛みをいたしますから、また注射を続けて二本もしなければならんという時に初めて気がついて、家内がお礼にまたは願いに出てまいりました、ね、それがちょうど14、15日また前でございます。おかげをいただいて、お礼やらお願いやらお詫びやらをさせていただいて、そしてその翌日からまたおかげをいただいて、それから10日間、もういたまんからもうこれでおかげいただいたのだろうと言うて、本人とともどもにお礼に出てまいりました。なるほど、外食も良いし、もうそれこそ大変な感激で、もうだからわからない、それこそ願い以上のおかげであります。皆さんがそういう、ね、もう取り次者として人が助かるということぐらいありがたいことはない。願っても願ってもおかげにならんというのではなくて、信心もできない取り次ぎ者である私がね、お取り次ぎをしてそのように助かっていくということは願い以上のおかげになり、そして一年を締めくくった時にはなら一万からの参拝者が増えておるということなのでございます、ね、それはどういうことかと申しますとです、ね、私のようにできないものでも金光大臣がお構いくださる。金光大臣は天地の親神様から天地神の神と同根とまで、仰がれておられるお方のご神徳におすがりをして取り継がせていただくのですから、私のようなできないものでもあってもそれがいかにもできたかのようにしてかぼうてください。そしてお取り次ぎをしてください。そのお取り次ぎの働きと金光大臣のお構いによって私と天地が交流する、そういう働きが今の哀楽のお日の前に起こっておるということでございます。願い以上のおかげ、今日私は、今日 署から出ております九州教務所だよりという新聞が出ております。新年後でこう暑いの今朝からそれを見せていただいておりましたら、まあ、いろいろと、ね、先日から、福岡の宮崎選手が見えられて愛楽の新人がもうみんなが、まあ、言うならば9人ぐらいもうその愛楽の新人をのような新人を求めておるということがどういう会合に出ても感じられます。ですから先生、これはこのことがこの言うなら席が取れたなら愛楽にはどれほどの言うならば教師信者がどう押しかけてくるやら分かりませんが、私はそれが心配ですと、もう本当に真顔でそのことを話しておる。本部あたりでも今度この日の、学院生が本部の方へご用意出てまいりましたが、あちらからも5名今度一緒に修行に来ておりますというように、本当に愛楽の新人が世に問われようとしておる。いや、また問われなければならない。そして本公共の新人が、ね、愛楽理念に立脚しての本公共にならなければならない。私はそういうふうに実感するんです。私どもがだんだんおかげをいただいて天に任せて地にすがるということは、ね、天に任せるということはできますけれども、ね、地にすがるということが信心だと思うのです。で、何か特別なおかげをいただかなければならないときに天に任せて地にすがるというのではなくて、ね、私どもが言うなら天地と一体にならなければならない、そういうおかげをいただかなければ、私はこのことは多くの男を受けられた先生方はそういうおかげを受けられた方たちばっかりだと思うんです。それを言うなら、金光大臣お取り次ぎの働きと、それから金光大臣にかばわれてからのお得を受けられておるんだということを分からずにおられたのではないかというふうに思います。今朝から、北野の、秋山さんの長男が今宮崎の方へ、行っております。親子3人です。まだ人数いくでしょうか、6か7でしょうか、でしょうかね、26、7でしょうね、まだ道行さん、あら、まだ23ですか。そうだよ、重工科で結婚したっけな。もうそれはもう本当に親の肝焼きといや、こういう子供やろうけれども、日頃両親が信心しておりますから、もう一言も言わん、もうあるがままに、なるがままに、ただ神様にただ一筋におすがりし抜く。結婚してからでもさまざまな問題もありましたけれども、いろんな問題、いろんな、まあ、行き詰まりやらもあって宮崎に出らせていただいて、おかげをいただいて華やかな商売をさせていただいておりますが、本当に親の祈りというものはね、素晴らしい。最近言われる日まさり、月まさり、年まさりのおかげはいただいても、大まさりのおかげをいただかなければ、せっかくのおかげだ、水の泡だということをいただくんです。ね、新人させていただいておって、それこそ日まさり、月まさり、年まさりのおかげをいただいても、それが大まさりということにならなければ、ためには新人のもう確かな継承がいるのです。日頃秋山さんとの新人がこういう時にだんだん物を言うてくるんだなと思うんですけれども、あちらへ参りまして誰にも頼るすがるもんがないもんですから、やはり日頃親たちが信心しておった金光様を一緒に念頭、あちらに、大黒様をいち早く奉祭させてもらおうて、もう朝晩に、大黒様を結局親人生のお取り次ぎをいただくという思いで、まあ、拝ましていただいております。先生、僕は今日は東京から来ております、名になりますね、本人の、ま 秋元さんの孫になります。その娘と二人でお礼に出てまいりましたから、僕はこの哀楽の教会が見え出したのを感動して、どんこしゅうなかったっつうから、その目に涙いっぱい流してるんですよ。ありがたいな、もう本当に宮崎の方であんたがおかげいただける証拠がいい。そしてから僕はこちらへ自動車で帰ってくるときに、その大黒様がね、とにかく親子三人連れで来るもんですから、もう寂しからおことして答えんから、とうとうその大黒様を一緒に連れて帰ってきたし。そしたらお母さんが、しかし、まことがあるもんかい、あんた、留守中を守ってもらにゃんけんと、うちを置いとかじゃこって、しから、いや、それはって寂しからと思って、僕は、大黒様も一緒に、来たのにやってきた。すぐ見て涙をボロボロ流しよると。私も涙がこぼれた。本当にお母さんが言うことも本当だけれども、あんたが言うことはまだこんなはずだいと言って話したことでした。ね、そういう一つの情感がです。神様に通わないはずがない。天地に交流しないはずがない。そういう大な信心が最近、しきりに哀楽では願われたり、または求められたり、長年信心をいただいておる人たちが、最近参ってくる人たちが、えらいそのシャープなおかげをいただくのに、自分たちの場合はそんなおかげがいただけんかのような考え違いをしておりますから、ゆうべもそのことを申しましたが、結局、うぶな心が欠けておるんだということ。そこで、そのうぶな考え方というものがね、どういうような信心をさせていただけばよいか。今日の教務所だよりの新聞を見せていただいておりましたが、ある浦田先生が書いておられました。とにかく今年はこの新人で取り組むというけれども、毎年毎年、まあ大したことはできんけれど、けれども最近思うことは、果たしてこうしてこの新人に取り組んでおるが、これが間違いのない道であろうかと思うということが書いてございました。こうやって一生懸命新人をさせてもらい拝んでもおるが、果たして自分のいただき方というものが間違っておるのではなかろうかと思う。ふとそこに不安が出てくる。そういう意味でなら、哀楽で、哀楽理念に基づいての信心というのは、もう絶対の道であり、ね、間違いのない。しかも、それをマスターすることによってです。それを本気でお互いが行じようとすることになってくると、そこには必ず体験が生まれてくる。いわゆる天地と私どもの間にリズムが生まれてくる、ね、そのリズムに乗っての修行でありますから、それは苦しいことであっても、その苦しいことが楽しゅうな、ね、ありがたく楽しゅう行じていけれる。しかもこれは絶対の道なんだ言うておるわけです、ね、だから皆さんの場合は、そのもうこんな新人しようが大丈夫じゃろうかじゃなくて、こういう新人に入れば、ね、哀楽理念に基づいた新人生活ができれば、ね、間違いのない、これこそあの世この世を通してこの道をただひたすらに進んでいけばよいのだ。その先生が書いておられるのは、例えばです、ね、本当は目的は東京行きなのだけれども、果たして自分は東京行きの方向を向いておるだろうか、鹿児島行きの方を向いておるやせんだろうかと、ふと不安になる。それは今の全教信奉者がみんな同じことが言えるのじゃなかろうかと私は思うです、ね。そういう意味で、哀楽理念の確立ということが、ね、言われるようになり、今年もいよいよそのことを推し進めていくことで、いや、今年だけではない、生涯かけてこのことのを身につけていくことに精進させてもらう。それを一口に言うと、天地日月の心なのでございます、ね。その天地日月の心という、その心を、これをまた信心は神の心を心とするとも申されます。だから、とても天地日月の心ってなんて、それは難しか。とても神様の心を、自分の神様の心を心とするなんていうようなことも、とてもそれは私たちは至難だと。いうふうに、私どもも事実を思うてもおりましたけれども、哀楽理念の言うならば、解釈を受けますと、 聞けるうちに心が躍動してくるのです。聞いておるうちに本気でいただこうという気になったら、これ私も池上様になれるぞと、天地の親神様と本当の交流が願えるぞというような、言うならば楽しい、ありがたい、しかも分かりやすく説かれておるのでございますから、皆さんもいよいよ哀楽理念がもっともっと究明されて、おかげいただかれることでございましょうけれども、そういう信心をいただくために、まず私どもがね、その秋山あ三井君ではないですけれども、それこそ教会が見えたら胸がドキドキしてきた、それこそ宮崎から田舎こちら秋山里の方へ帰らせていただくのに、神様を一人置いとったんで神様が寂しかろうと思うて一緒にお供して帰ってきたというようなね、そういう一つの同年心とでも申しましょうか、そういう心が生じてくることがまず先決です、ね、これは本当に私は親の祈りだと思います。秋山さんあたりは何が何と言っても、もうこのような素晴らしい確かな信心を長男に伝えることができた。次男が今銀行に、勤めておりますが、もう1年ほど前に銀行に勤めながら信心の稽古、今マルシェのリーダーをしております。そして僕はとてもお水の教師をになりたい、だから今年学院に行ってはいけんでしょうかと言ってお届けしました。だからまあまあ待ちなさい待ちなさい、時期を待たなければできない。二人の息子が二人ともそういう確かな信心を継承し、親の信心をいただき表そうとしておる、もうこんなに嬉しいありがたいことはないですね。日まさり月まさりのおかげを例えばいただいてはいなくても、こういう信心が子供に伝わっていく限り、必ず大まさりのおかげがいただかれる。親は子供たちのその大まさりの大にならなければならない。そして子供たちが孫たちがいよいよね、信玄に輝かんばかりのおかげに進んでいくおかげを思うただけでも親はありがたい、ね、日まさり月まさり年まさりのおかげをいただかなければならない。これまでで終わったら、言うならおかげの世界に進んだだけであって、ご神徳の世界、今日私が今朝からいただくご理解を皆さんに後でまた改めて聞いてもらったんですけれども、これは天地の働きを本当に直に自分でいただき表しておる人にならなければ今日のご理解はわからないだろう。天に任せて地にすがるということは、いよいよギリギリ苦しい時の身教えのように思っておったが、ね、天に任せるということは、ね、いわゆる任せる信心によって、言うならおかげが受けられるならば、地にすがるという信心、そこから終えてくるもの、生まれてくるもの、いわゆる信心の感動であります。今年はいよいよ哀楽教会がお許しをいただいて丸10年のお年柄にあたっておる哀楽にご用をいただいておるものとしては、大変ありがたい意義のある年柄でございます。そこでお互いの新人昇天というものは、もうどこまでも、もう人信者信奉者が打って一丸となって10年祭を目指さなければなりません。だから目指すいわば内容は一人一人それは違いましょう。こうでなかなければならんということはないけれども、願いを立てなければならない。そしていよいよ哀楽理念をいわば元にしての信心の修行でなかなければならない。同時に言うならば、いよいよ信行一途におかげをいただいていかなければならない。金光様の太田の中に、今日ただいまのひととき人時時刻刻が、ね、またと得られない時なのだから、 大切にしなければならないという意味の応答を今朝から、いただきまして、ちょっと忘れましたけど、そういう意味のことです。跡目どもが時々刻々、ね、もう今という時間はもうすぐ過去のものになるんだ、だからこの今を大事にしなければならないんだというようなことはよく、まあ、みんなが言うことでございますけれども、なかなかできませんけれども、できる方法が一つあります。それは信仰であります、ね、心に信仰、心に神様をかけてを、ね、もう哀楽の場合は和行を全廃して、おのとの中にも哀楽の信仰を歌っておりますように、ね、和行が全廃された子にもう信仰一筋におかげをいただいていこう、いよいよ成り行きを尊び大切にさせていただくということだけではなくて、言うならば難しい言うと神の心を心とするということなんです。天地日月の心とは、それこそ天の心地の心を自分の心にいただいていこうという精進なんです、ね、そういう精進をさせていただく上に、なそうと思えば子供でもなせるようなおろそかなこと、言うなら実に丁寧に神信心をです、いよいよ身につけていく、いや日常生活の上に表していく、それこそ時々刻々がもうまたと帰らぬ、またと得がたい今なのですから、今を大事にしなければならない、そういうことはできんように私も思ったけれども、そのことを金子様のこのお歌をいただいておりましたらね、これができるのは信仰だということをいただきました。ね、アイラブでその信仰にかかりきっておるのでございますから、心に信仰ができておる限りです、今を必ず大切に、いやありがたいものにしていくことができるのです、ね、去年の今日皆さんに申し上げました、今年の新人の焦点を大払い信仰の徹底に、ね、大払い信仰にかける、もう私どもがお道の信者信奉者としてね、お金をいただかなければならんから拝むのだ、大払いを何貫もあげるのだではなくて、信奉者としては当然のこととして無条件に、ね、三貫でも五貫でも十貫でも毎日これを神様にご審判を立てまつるような気持ちでお供えするんだ。あと私の池田という先生が、大払い信仰を一日行った、そしたら朝方神様からお知らせをいただいて、そのご審判がこう崩れているところをいただいた、ね、言うならご審判というのは神様がままになられること、ね、たった一日なら大払い信仰をやめたということが、一日神様にご審判をお供えしなかったようなものだとご理解いただきました。そのくらいにでお互いのこの大払い信仰というものは、神様がもう本当に言うならば営業出張になっておられる神様が一日として見えるようなものなんです。で去年の元旦に何と言うても宅の神様が一日として見なければならない、そしてだんだんそういう新人修行させていただいておるうちに、なるほど、神様が生き生きとしてきなさるということだけではなくて、実は自らの心の神が生き生きとしてこういうことに、お互いが今感じ感動を持って大払い信仰を続けておられる方たちはそれを今実感しておられます。神様が生き生きとして見えるだけではなくて、ね、自分自身の心なる神が生き生きとしてくる、そこに生きた神と生きた神との出会いが天地との交流ということになる。それでも私どもはです、ね、それこそ神様がお水ならば私どもは油のようなものでもありましょうけれども、なかなか一緒になれんところを神様がいかにも水になったかのように、いや金光様が水になったかのようにしておかばえくださって、御取り次ぎをしてくださるから、ね、神様と一つになれるおかげ、神様との間に一つの調和が生まれてくる、言うならばリズムが流れてくる、そのリズムに乗っての哀楽理念に基づく信心修行なのですから、ね、楽しくありがたくそれがでけていく、しかも今までお粗末にしておった、ね、本当にこんなことと思っておったところからおかげが持っておったことに気づくのですから、なそうと思えば子供でもなせれるようなところを大切にさせていただく信心を、言うなら生き生きと自分の心の神様が躍動しなさい、 言うならばね、言うなら神様との間に一つの情念が通うてくる、ね、そういう信仰をいよいよ大切にしていきたい。でそういう心で、ね、十年祭を祈りたい、ね、皆さんの願いの焦点を今年はどうでも、いわゆる今までの信仰はもちろんそのままいただき続けながら、いわゆる十年祭を目指して、十年祭へ十年祭へと、ね、打って一丸の力を出させていきたい。そこには必ずや神様が願い以上のおかげをしてくださる。しかもそういう生き方は絶対の道であるということでございます。自分はこういう信心をしておるが、果たしてこれでいいのだろうかということではない。言うならば確信を持って私がそのおかげを実証しながら皆さんに聞いていただくのですから間違いがない。しかもこの道を、それこそね、石上金光大寺を目指すのですから、いよいよ未完成のまま永遠にであるに違いはありません。とにかく跡部殿が池上様になれるといったようなことないけれども、目指すところはやはりそこじゃなかなきゃな。魂の世界に入ってもやはりそのことに取り組んでいけれる、いうならば信心の基礎といったような間違いのない基礎を今アイラブでは一生懸命研修したり、またはそれを行じてなるほど間違いがないなということを表していっておるのでございます。どうぞ今年の皆さんの信心がです、刻々と言いたいのですけれども、刻々とまではいかんでも、それこそ日々生き生きとしたおかげをいただいて、一日の締めくくりに大祓い信仰を家族中で備えさせていただいたその後に、本当にありがたい思いをです持って、一日のことを足りなかったところは詫び、おかげを受けてきたことはお礼を申させていただけれる一日一日でありたいと思います。昨日の朝のご理解の後に久住正樹先生がお届けしておりましたが、今度あちらでもうそれこそ見事な、スノキの花がプンプンするようなご神殿を新しく作りまして、八畳と十畳の、まあ襖を取ると十八畳になる、くそ見事なその建築ができました。まあお互い信心者信奉者の願いであり理想であります。そういう理想的な信心ができるようになったけれども、正木さん、これは暇さり月まさりのあんたおかげをいただいただけばいい、年まさりのおかげをいただいただけだよ、これからはどうでも大まさりのおかげをいただかなければ、これほどしの言うなら立派なお庭やら立派なこのご神殿がね、言うならば神様を泣かせるようなことになってはならんから、大まさりの信心をしやなと言っておりましたら、翌日からその早速なら大まさりの信心とはということに、思いを置いて、今家族中で家内子供たちもご神殿に出て毎晩大祓い信心をさせていただいて、もうありがとうしてありがとうして、もう家内がついてくる、子供がついてくる、もうそれがありがとうしてありがとうして答えんと言ってお届けしておりましたが、そういう信心の中からね、いよいよ本当なものが生まれてくると思うんです。言うならこの生き方でいきゃ大まさりのおかげが受けられるというのです、ね、本当に確かに子供たちにも孫たちにもその信心をいただかせていただくためにも、本気で一つ哀楽理念ということが言われますから、一つ命名のところで研究し勉強し、それを自分のものに楽しむありがとうできるような信心生活を願って、今年の信心の目標にしたいと思っております。皆さんもどうぞよろしくお加減をいただかれるようにお願いをいたします。ありがとうございます。